タマのポッドグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生を思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり、意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。なんとこの6月からは、4周年目に突入となります。丸3年よく続いてきたなというのが率直な感想ではございますが、まあ地道にね、一歩ずつ、まあもちろんスタイルとか随分変化もしてきましたけれども、あまり自分を追い詰めずにですね、やっていければいいかななんていうふうには思っているんですけれども、改めて4年目もよろしくお願いいたします。そしてですね、なんかこう、ここ最近5月の半ば後半ぐらいから、気候変化が一段とこう激しくて、いきなり真夏日になって、こう30度を超えてみたり、かと思いきやいきなり今度は4月初めぐらいの肌寒さがやってきたりという状況が続いていて、この寒暖差にこう体がついていかないなんていう嘆きをお持ちの方や、なんかその気温変化でイライラが募っちゃうとか、そんな方もいらっしゃるのではないかなというふうに思いますが、皆様いかがでございましょうか。そこでですね、本日私たまの一人語り76回目、なんですが、この梅雨の時期、はですね、低気圧なんかの影響も受けてイライラすることも多いなんていうふうに言われているので、このそれをこう解消していくね、幸せホルモンのセロトニンに関して、このセロトニンを増やそうなんていうことに関しまして、今日はですね、生涯現役ピンシャンコロンを目指して、こう思うがまんまに生きていくための少しでもささやかなヒントをご提供できればと思っております。最後まで30分間お付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。いやー、もう本当にね、5月の終わりの頃なんて夜寝苦しくて寝苦しくて、エアコンかけて寝るのはまだ嫌だし、肌掛け一枚もなんかひっぺがして寝てるような状態で体が熱くほてっちゃったりなんかしてね、私は安眠を得るのにとても苦労しましたが、皆さんはいかがでございますか。ただね、湿度が急にこうぐぐぐっと上がってきたり、気温が急激に下がったり上がったりなんていうことを繰り返していると、やっぱり自律神経も乱高下したりとかするっていうことは分かっていて、かつですよ、そこに低気圧なんていうのも結構な影響を与えるそうです。で、神経痛持ちの方なんかはやっぱり天気に影響するなんて言うじゃないですか。なもの神経がね、やっぱやられちゃったっておかしくないわけなんですが、最近皆さんはどうでしょうか。イライラするなんてことをこう感じることはありますか。私はですね、ふとしたところでイライラすることがありますね。なんて言うんでしょう。私からですよ。あくまで私から見て、わけもなくトロトロ走る車とか、すごくでかいキャリーを真横にこう張り出して、かつ とろとろ歩く人とかいや、まあ、せっかちといえばせっかちなんですけれども、なんかそういうところでその訳がわからなく、なんか行く手を阻まれるみたいなことをこう阻まれているという自覚を持つと急激にこうイライラが募ったりすることがありますが、まあそうじゃなくても無性にイライラするとか、そんな時って感じることはありませんか？でこのイライラはねやっぱり、ほっとくとよろしくないわけで、鬱にまで行っちゃったりとか不安病になったり不眠になったりなんていう風になったりもするので、ここはぜひですね、こんな季節だからこそ積極的にイライラ解消の努力を日々のちょっとした工夫でね、どうもしていけるということなので、してみてはいかがなものかということで今日はこのテーマを取り上げさせていただくことにいたしました。で、セロトニンというのは、まあ、幸せホルモンなんていうふうに言うわけなんですけれども、皆さんはこう聞いたことありますか？セロトニンないでしょうか？いやいやよく知ってるよなんていうこともいらっしゃるかもしれませんけれども、三大神経伝達物質の一つで、特にメンタル面では大きな影響を受けているんだそうです。心身の安定や心の安らぎにも関係することから幸せホルモンと言われているんだそうなんですね。で、このセロトニンを増やしていくためにはすごく簡単なポイントが5つあって、1つ日光を浴びるということで、これ前もどっかの回で取り上げたことあったと思うんですけれども、特にね朝日は絶大な効果があるというふうに言われていまして、朝8時までの日光を浴びるといいよと。でかつ、骨ね、今度は骨なんだけど、カルシウムを増やしていくためにはビタミン D3 というのが必要なんですけれども、それを体の中でこう生成していくためには手のひらからその日光を取り入れましょう。そうすると非常に効率が良いですということは科学的にも結構証明されているらしく、我が家の近所では朝ウォーキングしている人が妙な格好して歩いている方がいらっしゃいまして、それはいつも手をパーにしてですね前に突き出すようにこう振って歩いていらっしゃる。これはもうビタミン D3 を生成してねカルシウムの定着を良くしようと努力されているんだなっていうのはもう明らかなんですね。朝だいたい7時半前後にいつもお散歩されていらっしゃいますけれども、そんな風に、朝どうしても8時までは難しいという方は日中の、日差しでもいいんですけれども、ね、なるべくとにかく日光浴びましょうと。で特に日本は、日光は結構な量ある。浴びすぎれば今度は紫外線がなんていうか問題にもなってくるわけなんですけれど、でもまずは、その幸せホルモン、神経伝達物質で、心身を安定させるのに役に立つセロトニンを増やすための施策としては日光を浴びるで、すごい簡単な話ですよね。そしてですねあとね咀嚼噛むっていうことも大切なんだそうです。でこれはいろいろな副次効果があるって言われてますよね。今1回口に入れたら30回噛めと言って、ここ30回って結構ハードル高いの皆さんやったことありますか？私人生かけてねお医者様の指導をいただきながらダイエットに試みた時にですね、やっぱりそれは太ってる人の傾向として早食いが多いと。でだからとにかく一口入れたら30回はもう耳たこ状態で聞いたんですけども、30回なんていかないです。牛になった気分。だいたいねちょっと頑張って12、3回、かなり頑張って20回、もう気がつけばごっくんって飲んじゃってますので、でその顎につけるねカウンターまであるんですよ実は。でこれは学校でも取り入れてたりとかして、その唾液が出ることの 効果性であったりとか、噛むことによって脳が刺激されるとか、いろいろな副次効果もあって、セロトニンもその一つとして、しっかり噛むというふうにすると分泌が増えると。で、同時に、腹式呼吸と、まあ、循環を良くするってことなんですかね。腹式呼吸を意識して、浅い呼吸ではなくて丹田、おへそのちょい上まで入れているようなつもりで、ゆったりとした呼吸を心がける。そして、これまでも何度か取り上げてきていますが、まあ、運動の習慣で、これ軽い運動、まあ、運動には有酸素と無酸素運動というのがあって、今どちらも重要だということが分かってますよね。で、かつ、その連続して30分とか1時間運動する必要はなくて、インターバルのように、例えば出勤の時に意識して15分歩く、そしてランチ食べに行く時も意識して10分歩く、勤務中に、椅子に座りながら遊びもするとか、細切れでもいいんだそうです。トータル時間っていうのがすごく重要で、だそうです。で、有酸素運動っていうのはまさに歩くとか自転車漕ぐとか泳ぐとかってやつですよね。で、無酸素運動っていうのは筋肉体操というか、まあ、NHK の今筋肉体操が大変人気だということですけれども、まあ、筋肉をつけていく、極端に言えばボディービルダーのは、その無酸素運動だけをして、こう、あとタンパク質を取ってどんどん筋肉を増やすわけですけれども、その筋肉をつけられるような運動をしていくっていうのが無酸素運動の方で、で、この両方をバランスよくやっていって、無酸素運動の方は、まあ、15分から20分ぐらい、週、毎日じゃなくてもいいから、週3日、2日から3日とか、やっていくことが今おすすめなんていう風によく言われています。で、最後にここが重要、食事の質を変えるということで、もちろん、体、肉体そのものは食べたものによって作られていくわけで、で、この栄養素をちゃんと考えて食べましょうねっていうことで、もう流行りがあるじゃないですか。ジョコビッチからの派生した超糖質カットダイエットだったりとかね。で、そもそも日本人というのは、稲作文化の中で、一時代を築いてきました、だから農耕民族だったわけですよね。根本が、まあ、雑食なんだけれども、根本農耕民族だった。だから完全糖質カットというのは非常にバランスを欠くというふうに言われていて、これはこのセロトニンに関係なく、腸の全体のバランスを良くするためにも糖質っていうのはすごく必要だし、で、今月どこかの回でお話しさせていただく予定なんですけれども、トレーニング、無酸素運動と有酸素運動を取り入れてやっていくトレーニングの中でも、昔は極端なタンパク質に偏った食事というかをね、推奨していて、今もそれを推奨しているジムどうもあるようですけれども、確かに落ちます、体重は。で、私も散々それやりました。炭水化物を制限して、徹底的に炭水化物ではないタンパク質、それも体重が例えば60キロの場合、60×2 で120キロではなくて、これは120グラム、これ体重を落として筋肉つけるっていう時に必要なタンパク質量って言われてるんですね。普通維持の場合は ×1 だから 60g なんですけれども、筋肉量アップしていこうっていう時は2倍というふうに言われていて、これね、例えば、まあ、50キロの人だったら 100g なんだけれども、結構な量です。肉 100g 食べるってんじゃないからね、肉の中に含まれているタンパク質量を 100g 取るとなると、すんごい量なんですよ。だいたい 250g の肉でも15とかぐらいかな、純正なタンパク質というと15グラムぐらいから20グラムぐらいかな、ぐらいしか取れないということはってなるじゃない。そうすると結局はプロテインとかをガバガバ飲むっていうことになっちゃって、それだけでガバガバなるから、当たり前に体重は落ちていくわけなんだけれども、そうするとね、実はちゃんとトレーニングしていないと筋肉量も落ちちゃうし、 本当は残しておきたいところ の, あの脂肪もあの筋肉に変わる前に落ちちゃったりするんですよ。で実際ね、あの私の知り合いが某あの R から始まるパーソナルトレーニングの老舗に、まあ、かなりストイックに2ヶ月ぐらい通ったらしく、久方ぶり4ヶ月5ヶ月ぶりぐらいかな、お顔見てる、どうしたの、病気、がんって聞くぐらいげっそり痩せちゃってて、本人もそれ気にしてらっしゃるみたいなんだけれども、不健康な痩せ方までいっちゃうんですよね。あ、これダイエットの話になっちゃった。セロトニンです今日は。でセロトニンもその食事の質というのがすごく大切で、で結果ですよ、要約しちゃうとタンパク質、良質のタンパク質を効率よくちゃんと取っていきましょう。これがセロトニンを増やしていくためのすごく、要になります。特に本当は動物性ではなくて 食物性のタンパク質とかがいい、つまりは大豆とかがすごくいいと言われてるんだけれども、それでもやっぱりそれだけに偏ってはいけないということで、卵とかチーズとかあるいはナッツ類とか、ここら辺を上手に取っていきましょうということなんですよ。で特に卵は、卵が持っているタンパク質のトリプトファンの、卵のタンパク質がトリプトファンの濃度を押し上げるといって、トリプトファンというのは抗酸化作用のあるアミノ酸が含まれているということなんですよ。抗酸化作用ね、だから体を酸化していくのを塞いでくれる。ただしですよ、これ今度はまたコレステロールが高い人が山ほど食べていいのかという課題があったりとかするじゃないですか。今わざわざ白身だけねオムレツにして食べる人がいたりとか、あ、いろいろあるわけです。学説いろいろあるんだけれども、だから適度に取り入れていきましょうっていうことがすごく重要で、ただし、どっかのやっぱり、栄養学科の教授が言ってた、誰だとちょっと覚えてないんだけれども、卵だけで病気になりませんと、そうおっしゃってる先生もいるぐらいなんですね。だから今すごく研究、微細な量の研究ができるようになって、まあ、都市伝説、ずっと今までは学説で言われてたことはもう大逆転でいろんなことがひっくり返る時代になったと、言われてますよね。数年前まではダメと言われたものが今度はそれこそが宝なんていうふうに言われる時代になってるから、ぜひいろんな情報を、ね、皆さんにもゲットしていただきながら、最新科学を取り入れながら、同時に食べ物が絡んだ時には絶対的に偏っていいことはないんですよ、絶対的に。で例えばですよ、私はナッツ類、まあ、もちろんナッツ類、例えば一時期アーモンドなんかもすごくいいから1日5粒食べなさいみたいなこともあったじゃないですか。で、ビタミン類も含むから、女性は特にナッツはとてもいいし、抗酸化物質もいっぱいあるし、食物繊維もいっぱいあるからナッツはいいんだよというふうにね、下手なお菓子食べるんだったらナッツを食べろというふうにナッツ盲信者がいるんだけれども、これも体質なんですよね。で今遺伝子でいろんなことが調べられる時代になりました。これも随分前の時ちょこっとお話ししたかもしれませんが、私はアメリカ系の遺伝子検査と日本独自で作った遺伝子検査を受けると全く体のその分析が違っちゃうんです。でなので私はやっぱりそのアジアであるこの日本人に合わせて開発されたものを信用というか今採用してるんだけれども、でそれはすごく論理も通ってるんですね。で私はなんだっけ、胆のを取ってるんですけど、かなり若い時から胆石があるというふうに言われていて、幸いにして私の場合痛みが出なかったんだけど、取った時には医者がびっくりするぐらいでかい親指大の胆石が3つも詰まっていて、よくこれで苦しくなかったねと言われたんですが、鈍感力が勝ってたっていうところで、で、その胆のがやられる人っていうのは油を消化というか油の処理がうまくできない人が多いわけですよね。でまさにこれが DNA 検査で私出てまして、油は良質な油をオメガ6とかに あの魚の油とか、になるべくするようにして、他の油、食物、サラダ油だとか、そういうのは、あとお肉の脂身とか、そういうのは取らないようにっていう、まあ、遺伝子レベルのアドバイスをいただいているんですけれども、でそれすごい納得したわけですよ。でやっぱりいいよって言われて、オリーブオイルガバガバ取った時だったりとか、オイルといえばオリーブオイルと言ってガバガバ取った時があるんだけど、この時もめちゃくちゃ実は体調が悪くなったんです。で同時にナッツがいいと聞けば、一生懸命ナッツを食べる、あんま好きじゃないんだけどナッツを食べるようにした結果、やっぱり吹き出物じゃないけれども、なんかちょっと油切るみたいな感じがあってですね、それもやめたんですけれど、まあ、人体実験散々繰り返してきた結果ね、でもナッツが合う人もいるわけですよ。私みたいに油の処理ができない人ではなくて、油の処理が適正にできる人で、適量をナッツ食べていくとすごく元気になる、力も湧く、上で完食しなくなったなんていうねことを言ってらっしゃる方もいるから、ご自身の体質に本当にどれが合うのかというのをちょっときちんと自分の体と会話をしながらねしていただきたいなと。で高タンパクの一つとしては、乳脂肪系のものもあるじゃないですか。でチーズなんかもいいよと。チーズは特に発酵食品であって、ダメダメっていう人もいるけれども、油脂が結構高いからね。で私なんかはチーズも毎回、前は好きでチーズならいいだろうと思ってたけれども、最近はコントロールするようにしていますけれども、トリプトファン、さっき言ったトリプトファンを供給するのにはとてもいい食材であるというふうに言われているわけです。同時に女性の場合、大豆はものすごく女性ホルモンにプラスの影響を与える。だから今サプリメント、大豆のそこだけを取り除いたサプリメントなんていうのもたくさん出てますよね。女性のメンタルを安定させる。でこれがまあここで言っているところのセロトニンの安定を増やしてメンタルを安定させるっていうことにも相通ずていくわけなんです。で、豆腐はローカロリーだし、すごくいいじゃないですか。でねちょっとねおすすめなのが、豆乳成分無調整の豆乳あるじゃない、あれにヨーグルト菌を入れてですね、ヨーグルトのように24度で発酵一晩させると、ちょっと酸っぱいちょっと酸っぱいがつくんですよ。ちょっと酸っぱい豆腐みたいになるんです。ヨーグルトとは言えない、うん。でもすごくヘルシー、乳脂肪とか取りたくないという人にはすごくおすすめ。豆乳を飲むよりは全然なんかこう腹持ちがいいし、ちょっとそこにお砂糖じゃないラカンカみたいな、代用の甘味料を加えたりとかしてはおすすめです、本当に、うん。できな粉とかちょっと入れたりとかしたりもしてもいいですよね、同じ大豆だから。ただしあんまり粉入れちゃうとすんごく硬くなっちゃうので、すごいパサついちゃってですね、ごっくんするのに苦労するんですけど、ただ大豆製品っていうのは積極的に工夫をして取っていくことをおすすめします。その精神の安定という意味でもね。で最近私の周りの男性40から50過ぎの人でもなんかメンタルがどうのっておっしゃってる、ちょっとイライラするとかねおっしゃってる方いて、男性更年期かなんていう話も あって、これまさにあるんだけれども、ぜひね男性女性関係なくこのセロトニンを増やすための努力、さっき言った5つのことも含めてですよ、食だけではなくて日光を浴びてしっかりと噛んで腹式呼吸でゆったりと呼吸を送り、運動を心がけるっていうことと、食事の質をタンパク質をきちんと3食取る。あ、そうそう、これすごく重要なところで、朝がっつり食べたからいいよねとか、夜がっつり肉を、500g 食べたからいいよねとかっていうのは残念ながら栄養学上は成立しないんです。運動はトータルの時間なんだけれども、食べ物は平均して食べていく必要があって、だから例えばお昼の時には、魚のタンパク質取りました、朝は大豆系で取りました、じゃあ夜はどうしましょうかって時に、赤身のお肉を取りましたとかプロテイン取りましたっていう風に3食合わせてちゃんとプロテインを取れてる、取 取っていくようにするっていうのがすごく重要で、これはあのダイエットのなんだっけ、あれはポリフェノール、ポリフェノールを取る時の、あのそれを指導されている先生も全く同じことを言っていて、このチョコでね、2g のチョコレートを5枚食べろって言ってる先生がいるって前もお話ししましたが、この先生も全く同じこと言ってるんですよ。いっぺんに5枚食べちゃダメよと、1日にばらけさせてポリフェノールが体の中にずっと温存する状態作ってくださいと。そうすることによって体の中でが活性化されて脂肪が燃焼されやすくなるっていうことができますよと。ということで、今日はセロトニンを扱いましたけれども、要はバランスよくあの食べるっていうことですよね。でこの間ね、郷ひろみさんっていきなりですけど、郷ひろみさんってすごいスレンダーな体を60超えてもちゃんと維持してるじゃないですか。彼はすごく食にこだわっていて、それはただ唯一の理由なんですって。食べたものが体になる、だからこだわるんだと。まさにそうだなというふうに思いました。適当にお腹を埋めることはしないなんてね、というところで、それがメンタルにも及ぶとなればですよ、ちょっと習慣を変える努力をしてみるっていうのはありなんじゃないでしょうか。ということで本日の一人語りはここまでとさせていただきます。いかがでございましたでしょうか。一つ言い忘れたことがありました。セロトニンを増やして体の中に取り入れていくためにはですね、実はタンパク質の量を上げるだけではなくて、さっき途中で話してたんだけど、炭水化物も一緒に食べることが大切なんですって。この真逆な学説というかを言っている先生も、セロトニンじゃないですよ、痩せるためにはタンパク質と炭水化物を一緒に食べちゃいけないっていうフィットフォーライフの先生なんか言ってるんですけれども、セロトニンという立場から言うと炭水化物を一緒に食べることはすごく重要で、体内で吸収されやすくなるよと。あのセロトニンの材料となるトリプトファンが体内で吸収されやすくするための条件としては炭水化物と一緒に摂るということだそうです。ということで、やはり極端なあの食物だけを選択するのではなくて、適宜食べていくということが重要なんだというふうに思います。で、最後にですね、いよいよなんか夏もこう足音を立てて近づいてきてるなという感じなんでございますが、なんと、今年の夏キャンプ、サマーアドベンチャーキャンプ、2019は8月の9日から12日というね、ちょっといつもとは違う曜日、金土日月という連休を使ってやるんですけれども、なんと女の子はほぼもう満席状態という、嬉しい、そのきちんとオープンする前にですね、ダダダダダダとこう申し込みをいただいてしまいまして、男の子がまだ若干席が空いておりますので、ご検討いただければなというふうに思います。8月の9の金曜日から12日の月曜日まで、場所は今年は長野の八ヶ岳のふもとのでやります。ということは川キャンプではなくて山キャンプと言いましょうか、林キャンプと言いましょうか。今回は涼しいとこに行きますよ。去年がえらい目に遭いましたから、みんなしてね、湯だっちゃうんじゃないかっていう、あの猛暑の中でキャンプをやってですね、大人がみんなバッタバッタと熱中症に倒れていくみたいなあの状況だったので、検討を重ねた結果ですね、ずっとボランティアで一緒に走ってきた方が、八ヶ岳のふもとに自分のそのサイトをオープンしましたので、そこにみんなで退去して押し寄せようということになっております。ということで、ぜひご検討いただければと思います。ということで、あなたの素敵な人生に今週もいってらっしゃい。